集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、先ほど BOE イギリスの金融政策決定会合がありまして、まあ、ノーサプライズではあったんですが、なぜかその後からですね、為替市場結構大きな動きになっているようですね。
まあ全般的に、黒線が下がっているということですね。ユーロ円も100日上がってるし、はい、まあ、ドル高円高になっているということなんですが、
はい、そうですね、特にユーロ円なんかはもう120円を割り込んで119円80銭台、まあ、ポンド円が弱いのは今に始まったことではないんですが、
まあ、そういう方もなんかと思いますが
5ドル円もね、あのキウイ円も、まあ、続落基調を強めるということで、何が起こっているのかというと、
まあ、だけどね、あれだと思うんですよ。今日の東京市場が、はい、CTA という、まあ、短期でやる人が、日経平均を買い戻すと同時にドル円は109円を大きく買ったらストップロスがついて、で、その影響で日経平均が、大きく下がって始まったのが戻したのがおかしいぐらい で、なぜかというとニューヨークでは昨日少なくとも333ドル落ちて、
そうです、
チャート形もすごく悪い状況で始まっているのに、まあ、最近ちょっとそういうトラップが多いんですけれども、
まあでもドル円が上がっちゃったから日経が上がったのかなってみんな思うわけですよ。
まあ同時にやったんですけど ね、
はい、
でそうすると、解説する人なんかが ドル高になってるのでドル円も上がるだろうという解説することもできるし、株が下がってドル高円高になると株が下がってるからリスクオフという言い方もできるので、まあそういうこう、ところの東京市場って割とこう日和見なところがあるので、
日和見
で、まあそれを目指して、
まあ、あんまり信用できないってことですか。
そうですね、 CTA が、ね、目指してやると簡単に引っかかって109円の33ぐらいまでいったというのは、まあだけどそれがすごく違和感が個人的にはあったんで、それが普通、まあ、海外市場になると、まあ、修正されちゃって、まあ多分 CTA は売り抜けてると思うんですけれども、
はい、はい、CTA っていうのは商品投資顧問というふうに呼ばれるんですが、まあとにかく足が速い短期売買やってるとこなんですよね、うん、はい、ですから、まあ、トレンドを作り上げるとは違う、あ、
全く違います、
わけですね。
もう
あの
今日ドル円と日経平均買ってるんですけれども、東京で大きく多分、ロンドンの早朝売り抜けてると思うので、
はいはい、そして先ほどね BOE イギリスの金融政策決定会合があったわけですが、まあ、今日はあの四半期レポートですとかインフレ報告なんかも出てるんですが、この、ね、インフレ四半期レポート、合意なき離脱がなかった場合の見通ししか出してないんですよ。
まあ、あった場合の見通しをアウトロックをつけるべきだと思うんですが、
それはね9月になって議会が再開したら作るんですって、
うん、再開しても関係ないですよね。
だから、まあ、ちょっとね
こう、まあ、間に合わなかったじゃないですか
いやどうですかね、まあ、現時点でも成長見通しっていうのは2019年、20年引き下げていますので、決して高派ではないなという印象で、まあ、ポンドは続落基調です。
まあ、前回まで、ね、少し高派だったんですけども、本日の、まあ、本日やりますけれども、11月の、スーパーサーズデーの、バンコブイングランドは利下げ見通し
にちょっと変わってきているということもあるようですね、はい、では早速この後西原コーチのブルーベアどっちからスタートしましょう。
コーチのブルベア
どっち。さてここからは西原コーチのブルベアどっちです。ドル円相場に絞ってマーケットを取り巻く強い材料弱い材料過剰書きに並べてみました。さあまずはブルです。昨日ですね FOMC がありました、利下げは 0.25%、 これは 100% 織り込まれていたのでサプライズはなかったんですが、どうもパウエル FRB 議長が 下手こいた？
まあそういったなんですけど、コミュニケーションがあんまり、マーケットとの対話がうまくいかなくて、株が崩れてしまったと思ってるんですが、はい、ちょっとこれはピックアップで後ほどやります。
後ほど詳しく取り上げます、はい、そしてまあその前には ECB 理事会というのが先週あったわけですけれども、まあ具体的な利下げ示唆というのがあったと考えてよろしいでしょうか。
そうですね、
はい、
で9月にも、利下げではないかというのと、まあ、景気見通しが、かなり悪い、むちゃくちゃ悪いということで、もしかすると量的緩和の再開もあるというぐらいのコメントをしていたので、かなり、まあ、ハト派ダビッシュだったということで、はい、まあ、当然金利は下がる、ユーロも下がっているということですね。まあ金利を下がるということで株にとってポジティブなので、ドル円のブルとも言えますし、ユーロドルが下がっているのでドル高だから、ドル円のブル材料とも言える、
はい、うん、ちょっとまあ興味深いのは、その量的緩和の再開で株なんかも買うかもって、これ日銀がやってることを、うん、
そのままですね、
を ECB もやるかもしれないっていうね、
うん、まあ、
出口はどうなってるんだ、ね、世界のっていう感じですけど、
まあ、そうするとこういう言い方するとなんですけど、はい、日銀のように出口が出られなく見えなくなっちゃうんですけどね、それやると、と個人的には思います、
はい、まあ、大緩和競争に入ってきたなという印象ですね。そして米中通商協議が再開しました。でも、なんか早々に切り上げられちゃったようで、具体的な進展なし、ただ9月にまたやりましょうと。
いつもこれですよね。
一応
お会いするんですけれども、はい、なんか決まんないね、また次やろうということになってしまうので、まあ、交渉は長期化するということは、トランプさんは困るけれども習近平さんはあまり困らないということになってしまうので、どっかでは、トランプさんはケリをつけたいんだと思うんですけれども、どんどん時間が経ってしまっているということですね。
ただ、まあ、ずっとこうね、たもとを分かったままだったものがまたあって交渉のテーブルに乗っているという意味ではブルということ
ですね。なるほど、早々に、もう一回お別れしてもう一回会いましょうということになるので、何がブルなんだろうとは思うんですが、
夏休みなんですかね、なんですかね、はい、
全然分かんないです。で、ね、すぐ僕は次9月にお会いしましょうということになるので、何なんだっていう感じですけど、
はいはい、そしてベアです、アメリカの利下げで、まあ、日米金利差縮小というふうに教科書的に考えるならば、これはドル円は下がっていくでしょう。特にね、利下げ幅足りなかったってトランプ大統領は失望したっていうふうにご立腹でいらっしゃいますから。
まあ、そうですね、はい、始まる前に今回は、何としても大幅利下げを期待したいと、トランプさんはツイートしていたんですけれども、あっさり25ベース でその後パウエルさんがいらんことを言うので株がガサッと333ドルダウで落ちてしまったので、まあ、完全にこれ一服だと思います。
そうするとトランプさんがまたね、なんかこう言ってくる可能性はありますよね。
もう可能性とか絶対言ってくると思います。絶対
ですか？もうすでに言ってますからね。
もう言ってますしね、
はいはい、それから GPIF 日本の年金です。為替リスク回避のためヘッジ売りを開始するという報道がありました。
そうですね、今週の日経新聞に載っていたんですけれども、まあ、額は概算1兆円に対してということなので大きくないんですけれども、まあ、マーケットでドル円が106円とか100円に下がったときに、どうも年金が買ってるんじゃないかとか、機関投資家が買ってるんじゃないかという噂があるんですけれども、上がってきた時の売り手が全く見えなかったんですが、マーケットの、参加者の理解としては、あ、彼らがヘッジ売りをしてるんだという認識になっているので、彼らは今買いだけの特に出てくるんですけど、じゃあなんで上がらないのかというと、彼らがヘッジ売りをしてるんじゃないかということなので、まあ、心理的にもヘッジを入れるんだったら上値が重いというようになってきて、ベア要因として取り上げています。
そうですね、買うときはね、ここに買いが並んでいるというような噂が出るんですが、売るときはあんまり
全く
出てこないんでね、
う
ん、
ずるいなという感じですね。
はい、そしてイギリスです。ブレグジット合意なき離脱の方向にまっしぐらのように移りますね。10月31日の期限には何があろうと、決まっていようと決まっていなかろうと離脱するということで、これはまた後ほどピックアップしていきます。 はい、ではピックアップ最初のテーマは昨日の FOMC です。
はい、問題だったのはパウエル議長のコメントなんですけれども、まず25ベーシス 0.25 ポイント引き下げるというのは、まあ、コンセンサス通りで、 年内に追加利下げをするんではないかという可能性を示唆するんではないかというのも、コンセンサス通り、僕が話しているアメリカの友人ももう2ヶ月ぐらい前から多分 0.25 しかしなくて、追加利下げを するかもという可能性を示唆する、それで終わるんじゃないのって言ってましたけど、その通り、
はい、
で、そのままだったらよかったんですけれども、まあ、質問されたので答えたんでしょうが、長期にわたる、一連の利下げの始まりではないというコメントをしてしまったので、今のところはあの OIS、金利先物市場では来年の夏まで、まあ、3、4回利下げするんじゃないかということを織り込んでいるので、一連の利下げの始まりではないということは1回で終わりという意味に取れるので、
はい、
ニューヨークダウは一気に450ドルくらい落ちている局面があったんですけれども、
ね、
はい、まあその株の落ちるのを見て言い直したという人もいるんですが、
はい、
本当のところはどうか知りませんけれども、その後一度きりの利下げではないよと、一回しかやらないわけではないよと言い直したので、まあ、一応333ドルぐらいの安、
下げ幅縮小した、
下げ幅で終わっているんですが、これは長期にわたる一連の利下げの始まりではないというのは、まあ、言わなくてもいいことであって、
ぼかしとけばいいのにね、
うん、なんでこれはだけど質問者がうまいんですけど、
うん、
そういうふうに考えてるんだけど、そういうふうに、何を聞かれてもこういう、現地を取れるようなことは言わない。
パウエルさんが話すと株が下がるっていうのは、うん、就任以来結構アノマリ的になってますので、
ありましたね、もうずっとこの番組で言ってないですそれが治ってたんですけど、どうもこういうコミュニケーションがうまくないというか、引っかかるというか、質問者がうまいんでしょうけれども、普通こういうのはタヌキだから皆さん引っかからないんですけれども、まあ、引っかかっていらんことを言ったので落としてしまったということですね、
はい、でも実際にこの後金利は下げていくのかどうかということで、先物市場はいかがですか、はい、
だけど、まあ、実際にそれが本音なんだろうなということが見えてしまったので、
はい、
金利先物市場では、9月の利下げの織り込みと25ベースですけれども 100% ではなくて 61.5% しかないということですね、
はい、
まあ利下げのサイクルに入ったわけではないというのが聞いて、まあ、普通利上げするってずっと利上げします、
うん、
でニュートラルになって、中立になって止まる、で一度利下げすると、
まあ、継続的にというか段階的に、
そうですね、25ベースしかしないので、1回で終わることはあまりないんですよね、
はい、
だけど1回かもしれないみたいなことを言うのでおかしくなっちゃったということですね。
それで、
う
ん、昨日はバーンとドル高の方に触れたんですが、足元では今ドル売りが進んでいます。なんと今長期債利回り、米国債の10年ものの利回りが 2% 割りました。 1.998 です。
うん、まあだけど
っていう、
いやあまりだけど変わってないんですよね。こちらの方の今、YouTube でご覧の方は見ていただきたいんですけれども、
はい、
来年の8月ぐらいのフェッドファンドレートの誘導目標は 1.5% なので、相変わらず3、4回やるんじゃないかという予測は変わってない、
うん、市場は
直近が変わってしまったんです。
市場は、うん、まあ、あんまりそれを信じてないわけですね。
まあそうですね、
1回きりなわけないよね、うん、っていうふうな動きが出てきて、うん、
だけど9月の、利下げ、直近の利下げ予測はやっぱり落ちちゃったんですよね。
あ、はい、
で、まあそれに対して大幅に、例えば今朝の、本日ですね、50ベシスやるかもしれないとか、9月もやるかもしれないというのを株式市場は織り込んでいたので、当然株は下がっていると、
うん、
でニューヨークダウは、下落して333ドル下落して、
2万7000ドルの大台を割り込んでしまったということですね、
はい、でこれ先週やったんですけれども、2万7398ドルを7月16日につけて2万7000ドル割り込んで、もし2万6695ドル前回の高値を割り込んでくると、このところ、ニューヨークではブルートラップになって、反落すると大きく下がる可能性があるんですけれども、ブルートラップになる可能性が高まってきているので、ちょっとニューヨークダウの動向には今週来週は要注意。
まあ、これでも金利が下がってきて、やっぱりもう一回やるよね、そのうちやるよねという最速相場になったら株が持ち直す可能性もある。
まあそれもありますけど、かなりもう来年の夏まではやるというのを織り込んでいるので、
はい、
少しその状況が崩れたりすると、まあ、今朝のように大きく株が落ちてしまうので、 金利下げ物市場もそうですけれども、はい、株式市場がかなり織り込んじゃってるので 大幅連続利下げを、はい、だからそれがずれると株が簡単に落ちてしまうというふうに思っています。
じゃあ株式の動向には要注意要警戒ということですね。
はい、
はい、以上ここまで西原浩司のブルーベアドッジでした。ではここから西原浩一の視点です。さあ視点で取り上げるのはイギリスです。
はい、まあ先週も取り上げたんですけれども、大きく為替市場が注目しているのが今ポンド。
そうですね、
そうですね、はい、で、なぜかというとボリス・ジョンソンさんが、イギリスの、プライムミニスターになったということもあるんですけれども彼が組閣した内閣は、ブレグジット強硬派内閣、まあ、
戦時内閣とか日本語で訳されてるんですけど、
ね、戦時内閣にな
ってる。戦争なんですか、
まあ戦そうですね、はい、戦時内閣ウォーキャビネットになってるんですけれども、はい、この内閣がもう盛んに、合意なき離脱のことを、繰り返し述べるので、その可能性が高まってポンドの売りの要因になっていると。まずボリスさんがブレグジットをめぐって妥協するかどうかまたは合意なき離脱を回避できるかどうかは、まあ、EU 次第 EU の態度次第というふうに言っていて EU が妥協しないのであれば合意なき離脱になる可能性は高いと。
これどこも交渉譲らないですね。米中もそうですしね、イギリスも EU もどっちも譲らないわけでしょ。
うん、米中もそうですけど、このEU とイギリスはもうかなり煮詰まってるんですけれども、どっちかが妥協しないとできないんですが、ボリス・ジョンソンさんは妥協しないと言ってるので、その文面通り取るともうノーディールブレグジットになってしまう。
しかも合意なき離脱に向けて予算を積みましたみたいですね。
そうですね、今朝のニュースで出ていたんですけれども、はい、ボリス・ジョンソンが言うには、合意なき離脱に備えてもう予算を組んでいる。
21億ポンド追加で増します。累計で63億ポンド合意なき離脱のために備えています、
うん、ということですね。まあ、だから、まず第一は、イギリス政府が合意なき離脱の可能性があるということが一つ。で、今大橋さんがおっしゃった予算を合意なき離脱に備えて予算を組んでいる、まあ、財政を出すということなんですが、この2つはあの通貨に対して当然マイナスに作用するので、
はい、
ポンド安要因になると。でもう一つが、バンクオブイングランドが、11月に、利下げをするんではないかというように、イギリスの OIS 金利先物市場が織り込み始めたということですね、
はい、前回の BOE、まあ、MPC 会合では、このカーニー総裁はどちらかというと、全身的なあの引き締めの方向にあるんだと、中銀の立場はというふうに言ってたんですよね。
まあうん、よく変わるなんて別
に。カーニーさんってコロコロ変わるね、はい、利上げだって言ってたのに、はい、今もう市場は利下げの方向に、
そうですね、11月7日の BOE では 34.7% 25ベースの利下げ、つまり 0.75 から 0.5% に政策金利を下げるんじゃないかということになっているということなので、これが3つ目だから、つまり、イギリス政府がどんどんどんどん合意なき離脱の可能性があるよと言ってるのが一つで、もう一つは、ボリスさんが合意なき離脱に備えて予算を組むよということが2つで、3つ目は、じゃあそれに備えて利下げがあるんじゃないかということで、まあ、これだけの要素が、重なっている通貨というのは当然売られます、
はい、ということで、市場はもうイギリスの利下げというのを催促し始めるのかなということで、ポンド円です。
そうですね、はい、で、ポンドドルでもいいんですけれども、ポンドドルは、先週ご紹介したモルガン・スタンレーのようにパリティまで行ってしまうかもしれないという予測もあるんですが、はい、それはあの合意なき離脱があればですよ、
はい、
で、今合意なき離脱の可能性が高まっているのでポンドドルが下がっているんですが、結局あのドル円も、先ほどご紹介した、ちょっと株の方がタイトになって反落する可能性があるとドル円も下がってしまうと思うので、ポンド円というのが一番、有効なんじゃないかと個人的に思っていて、先週ご紹介して、下げているんですが今週も下げています、
はい、
で、7月の30日に131円の61銭をつけたんですけれども、これは1月3日のフラッシュクラッシュ の時につけた安値とほぼ 同じです。
今それより下回ってますね。下回ってきて26銭です。
あ、そんな下がってるんですか。
131円26銭、
うん、ここが綺麗に抜けてきてるので、これが抜けてくると、はい、次は125円じゃないかと先週言ったんですけれども、中期その125円方向に向けて落ちるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、やっぱりポンド円という組み合わせがいいでしょうかね。
僕は、株が落ちると思っているので、はい、ポンド円が一番、効率がいいんじゃないかなというふうに思っています。
はい、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。9月8日日曜日、東京は新宿のハイアットリージェンシー東京でスペシャルセミナー、スーパー投資家サミットを開催します。西原浩一さんをはじめ、元チーフトレーダーの正木俊彦さん、竹内範弘さんらが短期間でトレード力を上げる実践トレード術を伝授します。さらにセミナー終了後の懇親会では、西原さんに直接質問もできます。講演に加えて懇親会で交流できる貴重なセミナーですので、ぜひご参加ください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、セミナーは有料となっています。お申し込みにあたっては、ホームページに記載されている内容をよくお読みください。なお、 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆さんからのご質問に、西原さんに直接ご回答をいただきます。今日はファビュラスミーさんからいただきました。最近ニューヨークダウやドル円、そしてユーロドルなどで頻繁にブルトラップ、ベアトラップが出てきます。なぜこういう相場になってしまうんでしょうか。騙しが多い、
騙しが多いということですね。はい、で、こちらのドル円のチャートを見ていただきたいんですが、はい、このところのドル円もブルトラップになっていると、3月の5日に112円の重要線の高値をつけて、109円まで落ちるんですが、はい、もう一度上がってきて、まあダブルトップなら112円の1音を超えなくて落ちていくというのがありがたいんですけれども、わざわざ112円の40銭まで上がってから、割り込んでいくので、ブルトラップになって落ちていくと。
うん、なんでこんなこと
が、これは基本的には112円の1音まで行ってから、下がってくると、ドル円をショートにする人は112円の1音より上に20とか30にストップロスを置くので、うん、そのあたりにストップロスがあるのは分かってるんですね。でそれをつけてから落ちるということになるんですが、僕たち あのインターバンクの時もそういうストップが見えるとつけてから、売ったりすることがあるんですけれども、手でやると失敗することがあるわけですね。
裁量 で裁量でストップを狩ろうというようなことも昔からやられてるわけですね。
狩ろうというと、まあ、その悪悪いみたいなんですけれども、かなりいっぱいストップがあると逃げられないんです、僕たちも。
あ、はい、
うん、買わなきゃいけないん で、はい、で前もって買ってうまくお客さんの、約定をつけようとするんですけれども、その後どっかにから大きな売りが入ってくると僕たちも逃げられないので、はい、かなり神経使うんですけれども、機械ってやっぱり早いので確実に上を買って高速で売り直せるので、まあ推測ですけれども、はい、確実に上のストップを買ってから落ちるということが、下のストップを、買ってから上がるということが、できるのは多分機械が高速取引でやっているので、手を見せてしまうとストップの綺麗に買ってから落ちてしまうということが、ニューヨークダウでもユーロドルでもドル円でももういろんなところで起きているので、多分機械にやっていただくと綺麗に買っていただけると。
買っていただいて
ストップがついてから、上がったり下がったりしてしまうのは、こういう影響があるんじゃないかなというふうに思っています。
じゃあチャートに騙しができやすくなったのは、まあ、一つにはアルゴリズムで高速売買が、まあ、できるようになったということで、 瞬時にそこをこうつけてからひっくり返すみたいなことができるということです ね、 昔からそれやろうとしてたんだけど、うん、手動では間に合わなくて結局巻き込まれて負けちゃうみたいなことも
あったんですけれども、うん、この短期売買は機械は僕たちよりも全然得意なので、はい、それがうまくできているので同じようなプログラムを組むと全部こういうトラップになってしまうということが起きているんじゃないかなと。為替だけじゃなくていろんなところで起きているので、
うん、じゃ騙されやすい注文がこう溜まっているところ、あるいはそのオプションとかの、まあ、バリアがあるようなところっていうのはすごくこう抜けたら本当は教科書的には買いとか ね売りとかいうのが加速するはずだったんですが、
絶対加速しないで
しないようになったのは機械がこう高速化して、
うん、そうですね、
一般的に
今日のあれ奴隷なんかもCTA が109円をババか109円か
109
円のちょうどのストップを買って109円の33ぐらいまで行ったんですけれども、その時だけなんで、はい、もう今はあっさり108円の5丸なので何だったんだっていう感じなんですけれども、CTA 買った CTA は僕やられてないと思うんですね。
あ、
買って、売り抜けてるので、
はい、はい、ということでちょっとね、あの機械がね、あのどんどん参入してくるようになってから相場のこうチャートの形も変わってきたかなということですね。
はい、
はい、時計の針は10時56分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今週から来週に向けての注目イベントスケジュールを見ておきましょう。さあ、今日から8月ということで、明日はもう早速7月の雇用統計が発表になります。早いです
ね。早いですね。もう最近あんまり関係ないので
もう、
今月の、今月じゃないや、今朝だったんですけれども、7月の一番の重要イベントは FOMC と言われていて、まあ、それが終わったので、こういう時はあまり大きなあれじゃないんでしょうけれども、その FOMC 以上に、先週から重要になってきたのはやっぱりイギリスだと思うんですよね。
うん、
ボリス・ジョンソンさんがなったことによって、何度も何度も合意なき離脱のことを言うので、ちょっとポンドの下落が加速しているので要注意だと思っています。
もう夏休みに入ってるんですけどね、イギリスの議会もね、
うん、入ってるけど関係なくずっと毎日なんか
ニュースは出てきますよね。
ニュースは毎日、イギリスの当局者が合意なき離脱のことを繰り返し言うので、はい、それは落ちるだろうっていう、
どうですか、来週このオーストラリアとニュージーランドの金融政策の会合があるんですが、利下げ示唆、利下げどうですか。
RBA は、来週ではないと思うんですけども、
もう一回
やると思います。
はい、
来週、ではないと思
います。年内にはもう一回やるっていう織り込みですね。はい、そうするとニュージーランドも、
やらざるを得なくなるんですけどね。
ボーッとはしてらんないですよね。
まあ、そうするともう世界中で緩和合戦になるので、
はい、
緩和がやるとは言うけどできない円はどうしても円高になってしまうんじゃないかなというふうに思います。
ということで、今ね、円高クロス円でも全部ね、進んでいますので、はい、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原コーチ、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。